ぶらり街歩き、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。さあ、新年最初のぶらり街歩きということで、スタジオにぶらり、いつもねしていただいてますぶらりウォーカーの鈴木純子さんです。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあね、新年明けていろいろこうスタートしておりますけれども、はい、このコーナーも番組もね、はい、スタートということで、
そうですね、
まずはちょっとお正月の年末年始、はい、鈴木さんはどのようにお過ごしだったんですか。
そうですね、はい、私は実家が中部地方にありますので、はい、そちらに今向かったということで。
そうなんですね、
はいはい、いつもそのパターンといえばパターンですね、はい、
じゃあちょっとそちらでゆっくりと。
そうですね、はいはいはい、まあ、おせちなどを食べながらという感じですかね。
なんかこう特徴とかあるんですか、おせちとかお雑煮とか。
あ、ね、お雑煮はどうなんでしょう。このあたりのがあんまりよくわからないんですけども、はい、私が住んでいるエリアでは、うん、あまり何も入れないパターンですね。
お雑煮に、
はい、
お餅と、
はい、ナッパぐらいで、
緑のものが、
はいはい、
かまぼことか、
かまぼこも入れるなら入れるぐらい。
あ、そういう感じ。
そうなんです。
シンプルですね、
はい、そうなんです、はい、私のところ、私自身のところは本当にもうお餅とナッパが入っていたら終わりぐらい で、夫の方は、まあ、それプラス、はい、うん、かまぼこと、あと鶏肉も入れるかな。
鶏肉が入る、
はいはい、確かにそれだけ入ってるとちょっとにぎやかになりますし、
すね、
味も、ね、深まるんですけど、私のところは
シンプルに、
シンプルなんですよ。
お餅の形はどんな。
お餅はね、どちらかというと四角が、
四角ですか、
はい、そうですね、は
い、焼いて入れるんですか、煮て。
そのあたりもね、はい、やや、まあ、夫のところと少しエリアが違うんですけども、はい、夫はやや焼く感じ。
あ、焼く、
はい、で私は焼かない風でずっと育ってきました、ね、
煮るお
餅。そうですね、
はい、そうなんですね、
はい、最初硬いままから入れて、で柔らかくなったところを食べると。
なるほど、
そういう。
いいですね、煮たお餅も美味しいですね。
そうですね、はい、
私のおばあちゃん岡山なんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、丸餅で。
あ、丸なんですね、はい、
で煮るタイプでした。
あ、そうですか。
トロトロになるんですけど。
あ、トロトロになるのを食べる感じ。そう、それも美味しいですよね。
い
はい、私もそれ好きなんですよ。
そうですね、はい、各地域によっていろいろ、
そうですよね、
はい、お味噌入れるんですか。
いや、入れない。すましというか、どういったら、でも出汁入れると、
まあ、あと、
はい、そうですね。
あ、いいですね、
はい、ね、お味噌入れるところとか、あとなんか小豆が乗ってるとか、なんかいろいろあるようですよね。
あんこ餅が入ってるところもあったりね、
はい、全くそういうイメージがなくて
各地域いろいろ面白いです、やっぱりね、
はい、お雑煮もね、はい、
皆さんのところ
で、ね、いろいろ入ってるところもあるようですよね。
豪華ね、
はい、至ってシンプルで
いや、それがいいと思います、
はい、ありがとうございます。
お正月で、新年最初のぶらり街歩き、はい、
そうですね、
今回はどこをぶらりされたんでしょうか、
はい、歩いたのは昨年になるのですが、はい、今回は片野市、これ読むのも難しいです、はい、交わるという字に、はい、野原の片野市にあります木祭地、はい、私と書いて、あと市場の市と書いて木祭地という場所があるんです。
初見では読めないですね。
そうですよね、なんかクイズとかに出てきそうな、これは何と読むでしょう、みたいな、ね、クイズになりそうなんですが、
片野市にあるんですね、
はい、片野市の木祭地という場所、こちらの町歩きに行ってきましたので、リポートしたいと思います。
はい、
はい、でこちらなんですが、私が時々行っています2ヶ月に1回今は開催されている町歩きの会がありまして、うん、はい、とこの時は京阪電鉄の木祭地駅の改札に集合します、うん、はい、でいつもそういうパターンなんですけれども、うん、とある日の、まあ、大体午後2時ですね、うん、はい、14時に集合して、で2時間好きなように歩きます、
はい、
でもっと前から歩きたい人は歩いていてもいいんですが、うん、まあ、一応2時に集合して、で今度は4時に再集合します。
4時に再集合、
はい、でその後、まあ、どこかで割と喫茶店とかが多いんですけれども、うん、そういったところに皆さん集って、はい、ここへ行ってきたよ、あそこへ行ってきたよという
報告を、ね、
はい、し合う、そうですね、はい、ですからほぼ同じルート歩く人がいない、はい、
それぞれがいろんな発見をしてくれるわけですね、
そうですね、はい、でまた案内する人がいないというのが特徴の街歩きの会に、
自分で
そうなんです、自分で頑張るしかない、
調べて興味あるところにどんどん行くと、
はい、そうですね、
いいスタイルですね、
はいはい、うん、ただ何でしょう、もう疲れたわという人はじっとしていてもいいですし、
なるほど、自由なんですね、
自由なんです、その辺もね、はい、もうずっと と、あの喫茶店に
行くというふう
でも OK、 誰も叱ったりはしません。大丈夫です。
人間ウォッチングしました
って、ね、そうです、OK なんですよ。あとこう会話が聞こえてきましたとか、ね、そういうのも
そういうのも聞いてみたいですね。
いいらしいですよ、
ね、どんな話しようか気になりますね、
はい、皆さんが、はい、こともありますね、はい、でこの記載地なんですけども、はい、あの私の位置と書いて記載地だそうなんですが、元はこう皇室領、あの天皇、はい、天皇のしかもこう皇后様が、はい、あのそのあたりに、まあ、いらした、このあたりを、うん、あのまあ、そこのあたりに、まあ、いらして、うん、であのそこにいらしたことでこう妃、お妃というね、うん、はい、お妃様の場所、妃、うん、部というところ、あの言い方があったそうなんで、妃部の位置、はい、それが、まあ、あのお妃様なのでこう私的指摘だということで、はい、私の字も当てられて、うん、だんだん妃妃地というふうになっていたというふうなんですね、まあ、諸説あるそうなんですけどね。はい、
歴史があるところなんですね。
歴史があるところだそうですね、はい、でここなんですけども、あの古くは1万3000年前からもう全然見当がつかないんですが、から人が住んでいるということで、
うで、
どうも住みよい場所だったそうですね。古墳もたくさん残っているそうです。
古墳があるんですね、
はい、でそれからあとあの平安時代になりますと、うん、宮廷人のがこうこの辺りをこう片野ヶ原というそうなんですけども、ね、この辺りの広いところで狩りをしたりして、はい、あの過ごしたような場所だそうですね。
そうです、片野市、平方とか寝屋川がすぐ隣でしたからね、はい、
そうですね、その辺りになりますね。
で、まあ、山もあるし、はい、まあ、ちょっといた川も流れ、はい、川もありという、
そうですね、
この辺りですね。なるほど、
はい、はい、でこの記載地という場所なんですけども、うん、片野市の南部になりまして、はい、と川としては天の川、なんかいいですよね、天の川、はい、天の川の右岸の辺りになります、はい、これあの、まあ、こういう名前もついているということで、うん、星ですね、この星にちなんだ、はい、いろいろ伝説とか、あとあのお話、あのあとイベントなどもいろいろあるということなんですね。はい、片野市といえばこう星というふうで、あの覚えていただけるといいのかなと思います。はい、であの、まあ、片野村というところと、うん、あと星田村ですね、
星田村、
はい、それこそ星田村、はい、それから岩船村という3つの村が合体し、ま、合併しまして、はい、昭和46年に片野市
で片野市
になったそうです。はい、で現在は7万8千人ほど住んでらっしゃるようですね。
たくさんいらっしゃいますね。
はい、そうですね。でこちらなんですけども、あの枚方市駅から片野線、うん、またはあの、まあ、そういうふうに枚方市駅まで、うん、と京阪で来ていただいて、はい、片野線に乗り換えて来ていただくこともできるんですが、はい、私は今回は三田から JR の学研都市線で、
走ってますね、
はい、走ってますね、これでずっとこう京橋もこうやってずっとこう学研都市の方に向かっていくと、はい、途中に河内岩船とか、うん、そういった、ね、駅がいろいろあるんですね、はい、でこの駅からあのまたちょっと乗り換えたりしてもらって向かうこともできるということで、
はい、そのルートでも行けるんですね。
行けるんですね、はい、あの最初は京阪のことばっかり考えていたんですけども、はい、あどうも学研都市線で行けるわということで、はい、あのこちらから行ってみることにしました。
なるほど、
はい、で私は今回はこの津田駅というところで下車をしまして、はい、で周辺を回ってバスで片野市に向かおうと、
はい、
で片野市から今度北あの記載地へまた京阪が出てますので、はい、それに乗って記載地に集合すればいいかなというふうに計画をしました。
ういう、ね、
はい、で今回なんですけども、はい、この津田駅 JR の津田駅というところの近くに、はい、歴史民俗資料展示室というのが、ね、はい、あるのを、ね、知ったんです。
なるほど、
はい、でこれはあの歴史のことを知りたいわと思ったのも少しはあるんですけども、あの片野市建物とか、はい、記載地建物とかでちょっと検索をしてみたら、
はい、
じゃーんとこう出てきまして、この歴史民俗資料展示室がね、もうこれは行きたいぞという建物
だったので、アンテナがビビッと反応しました。
これはな、もうどうすると行けるだろうと、もうあの行けることばっかりを考え
て、建物の方に興味が出たんですね。
そうですね、はい、でそこに、まあ、しかもいろいろ展示もされているところで、
歴史のことも分かる展示があると、
はい、ここに行って見ることにしました。
あ、立派な建物ですね。
そうですね、はい、こちらなんですけども、はい、昭和4年1929年ですので、相当もうすぐ100年になるかと、
そうですね、
はい、言ったあの建物になります。はい、最初は片野無人金融株式会社、まあ、今でいうあの銀行のような、
銀行みたいな、
はい、ものですね。こちらの社屋として建てられていますので、はい、とても立派になっています。
そうですね、頑丈そうですね。
そうですね、頑丈そうですね。で ちょっとあの遠くというかこうタワーのようなさあの高い部分もありますので、あのかっこよくなってますし、あのこう見方によってはこう中世のお城のような、
お城みたい、確かに、
はい、あの刀ってこと言わなかったら中世のお城かな、ヨーロッパかなというイメージにな
ります
よ ね,
すね、
うん、はい、そこを、まあ、その建物を利用して現在では刀の市歴史民俗資料展示室というふうになっています。
なるほど、
はい、でこちら国の登録有形文化財にも登録されているんですね。
そうですか、
はい、ますます興味が
湧くということで、そうですね、もういろんな条件が揃いましたもんね。もう、はい、これは行かないといけないですね、
これは行くということです ね,
決定ですね。
行くためにはどうするかというそういうあの方
向性、あ、そっちからなんですね、
そっちからルートは、はい、そっちから津田駅に下車しなければいけないという、は
い、そういうことなんですね。
そうですね、もし多分知らなかったらあの普通に片野線に乗っていくかなというふうだったんですけども、
建物で中、はい、入ったんですか。
あ、はい、中もちろん入りました。はい、こちらなんですけれども、はい、あのそうですね、北東の隅に3層の塔がありまして、はい、であのそこが特徴になっています、うん、で中は1階2階が、うん、あのこう展示室になっていまして、であの下の1階の部分には民具ですとか、うん、あとこの時たまたまなんですけど、うん、あの亀甲焼きという
亀甲焼き、
はい、あの基地、大基地の基地ですね、はい、に向かう、はい、向こうへ向かうというで亀甲と読むそうなんですけども、亀甲焼きと亀甲松月窯というそういうあの焼き物をされているところが片野にはありまして、そこの展覧会もされていました。
そうなんですね、
はい、でそういった焼き物もいくつか、あの見ることができました。
なるほど、
はい、でこちらは大阪を代表するあの古い窯ということで、うん、もう220年ぐらいの歴史があるそうなんですね。はい、でこういったあの、まあ、民具ですとか、はい、と土器、それからこのたまたまあの開催されていたその窯でできた、うん、この焼き物を見たりして、ね、はい、それから2階もどうぞ上がってくださいと言われましたので、はい、上がってみるとまたさらに、うん、民具がいろいろ空いてあ、はい、置いてあったり、あとあの旗織りですね、
旗織り、
はい、こちらのこのエリアはあの旗織りが盛んだったということで、
そうですか、
はい、その旗織り教室でちょうどこう、タントンとこうされているところだったんで、あの少し見てもいいですよと言われて、はい、見ることができました。はい、でここなんですけども、建物の特徴としてはスクラッチタイルですね、ちょっとひっかいたような感じのタイル、
あ、そういう名前がついてるんですね、はい、スクラッチタイルっていうんですね。
そうですね、はい、でとてもモダンな建物ですので、あの建物を見るだけでも楽しいかなというふうに、はい、思います。
ちょっと触ったりしてザラザラ、ね、
はい、あ、ザラザラしてるなというふうに思っていただけると思いますよ。
はい、
はい、でここを見た後は、あの近くに旗物神社、これは、うん、あの機械の木に、うん、あの動物の物物という字なんですが、はい、これで旗物ですね、はい、旗織りの旗ということで、うん、旗物神社というところに行きました、うん、はい、ですからこう天の川で織姫彦星ということで、うん、旗を織るということで、
はい、
はい、旗物神社という神社がありまして、あのこちらではその七夕になりますと、うん、なかなかのお祭りで、
ね、
すごい、はい、すごい人になるというふうには聞きましたね。はい、天の川伝説で有名な場所だそうです。でここからバスに乗りまして、はい、あのこの最後片野駅まで、片野市駅まで着いて、はい、そこから京阪に乗って木佐市駅まで着きました。でやっとここで昼食、
お昼、
はい、
結構ローブした午前中です、ね、
まだ集合してない
そうですね、はい、またお昼ですもんね、
はい、でお昼どこで食べようかな、
駅前で、ね、
はい、いくつかちょっとチェックはしてたんですけど、はい、あの思ったように空いてなくてですね、
あ、そうなんですね、はい、タイミングがちょっとあるんですね、
はい、そうでしたね、であの蜂蜜コーヒーの店というのが、ね、あったんですね。でどうもこの被災地周辺では蜂蜜を、うん、
もう取れる、
はい、取れるということで、
産地なんですね、
はい、それを、ね、販売してらしたり、こういったあの蜂蜜コーヒーを出しているようなお店もあるということ、
気になります ね,
ね、気になりますよね、はい、でそこまでよっぽど入ろうと思ったんですけど、はい、ちょっとランチが食べられるかわからない感じで、うん、あのコーヒーしか飲めないかなと思ったので、
ちょっと辛い、
はい、なのでちょっと入らなかったので
、あ、今回はじゃあ、
はい、で他のお店で、まあ、お昼をいただきました、う
ん、
はい、
どんなお店に入ったんですか。
もうね、もう本当に駅直結すぎるぐらいのもう駅の改札を出た瞬間にあるぐらいのお店なんですよ、はい、
パパッと食べられる、
はい、はい、そうですね、はい、ここであの食事をして、であと一回りをして、うん、そしてあの集合時間になったということですね、
はい、 やっと集合時間、ね、
やっと集合時間、はい、2時になりました、はい、
2時で
しょう。そうなんです、はい、でそれからもうちょっとどうしようかなというふうに、はい、思っていまして、うん、地図とかももらったんですが、うん、はい、行ってみたい場所としては、うん、星のブランコというね、
星のブランコ、
はい、星のブランコという、はい、まあ、言ったら吊り橋のような、結構長い吊り橋があるのは知ってはいたんです、でただそこに行くには、片道でどうも40分ぐらいかかる。
結構かかりますね、
はい、で片道40分の書いてあるということはもうちょっとかかるだろう、
ね、
私の足はもう少し、でさらに帰ってくる、
はい、
はい、でその渡ったりあとなんか写真撮ったりなんかしてたら、
ね、
もうギリギリになるかな
と、ちょっと厳しいですね、
はい、
スケジュールが、
はい、ですのでもうちょっと泣く泣く星のブランコ
は、ここも我慢して
、はい、諦めようかなというふうになって、
な
でそうなると今度どこに行ったものかなと、うん、と思ったりしていて、地図などをもらったので、うん、はい、それを見まして、ちょっと渋い選択肢といえばそうなんですが、はい、近くを流れていくこの石神井川という川があるそうなんですが、うん、この辺りにあります砂防堰堤、
砂防、
はい、土砂災害があった時に、ちゃんと守れるようにこう包みになっている、そういう、ね、施設があるんですけども、そのあたりを見ようと思って、ね、割とねこれ好きといえば
好きな、
はい、この堰堤とかね、
そういうものも好きなんですね、
はい、好きですね、はい、砂防堰堤の文字を見つけてしまったので、これは
見ようと、これは行かないとと、
はい、ですぐまたすぐそばにも今度天の川砂防堰堤という
、おー、そうなんですね、
はい、結局川がいくつかこう、はい、合流するあたりになっているので、災害が起きやすいということで、いろいろ作られているようなんですね、
結構大きいんですかこの砂防堰堤、
そこまで大きくはないかな、もっと大きいものはありますね、はい、川の大きさにもよるんですけども、もう現在はそういった恐れはないということで使われていないものもあります、
なるほど、
で今回なんですけども、集合した時に、はい、まあ、ちらっと主催の方が、うん、まあ、もしどこかへ行こうかなと迷っている方があったら、うん、ここはどうですかというふうでヒントを出して、うん、はい、くださってですね、と近くに大阪公立大学、
はい、
大阪一大と大阪府立大学を合併したんですけども、
なるほど、
はい、大阪公立大学というのが今あります、はい、そちらの附属植物園というのがあるので、ここなかなかいいですよと言われました、しかもこのこの日はフリーですよと、普段はもう少し300円で
くらいはね、入場料はいるけど、はい、この日は無料だったんですね、
はい、と言われたので、まあ、行ってみようかなというふうに思って行ってみました、
はい、
それがねなかなか良かったんですよ、
そうなんですね、
はい、植物園って正直植物がこう、
まあ、いっぱい、ね、いろんな種類の、ね、植物があって珍しいものとかありますけど、
まあ、それを見て回って終わりかな、しかもだんだん秋冬だし、
うん、今はねこれないですよね、
どうかないかなとか
基本的に厳しい
んですけども、はい、とても、ね、広々としていて、はい、立派な木々が、ね、多かったんですよ、
そうですか、
はい、だから見どころ多かったですね、
あ、良かったですね、
はい、でこれでもしもっと花が咲いていたら、それはそれはもう時間ゆっくり見ることができただろう、
楽しめますね、
はい、ね、なかなか気持ちよく散歩ができたなというふうに、はい、思いましたね、はい、良かったです、
片野市はどちらかというとあれですか、自然も多い場所なんですか、
そうですね、はい、そうですね、はい、どういったところなのか全く土地勘がなかったんですけども、うん、はい、今回行ってみてとっても自然豊かなところだなというふうには思いましたね、
なんか住宅街とかいっぱい広がってるイメージがあったんですけど、
そうですね、住宅の部分もあるんですけども、今回の、
はい、
この被災地周辺は割と住宅のエリアもあるけれども、うん、奥の方はとても自然いっぱいのところがありましたね、はい、それから古くからあります、うん、この岩船街道というのがあるそうなんですが、はい、ここもちょっとどんな風かなと思って少し歩いてみて、うん、そして、はい、駅へ、まあ、たどり着いたというふうになりますが、
街道っていいですね、
はい、そうですね、うん、でこの辺りは、ね、古い町並みが残っていて、うん、あとね細い道と、うん、あと行き止まりがとても、ね、たくさんあったんですよ、もうね本当に迷ってしまうようなね、はい、この道行けるだろうなと思ったら、いやいやいや、ダメだ。で、また引き返して。でまたこっちならどうかなと思うと、またこうという方へなんか進むという、
そうですか、いいですねそういうの、
はい、だいぶ今回はね迷ったというか、
あ、そうですか、
はい、まあ、そういうのがまた楽しい人は楽しめますので、う
ん、楽しいですね不安になる自分が楽しいですね
そうなんです、はい、そういうの楽しめそうですか、
そうですね、
そうなんですね、
なんか心拍数も上がってるだろうなと思いながら、
思いながら、しかも
この街慣れてますっていう顔で歩くんです。困ってますっていう状態ではなく なく知ってますよ、こっち行きたかったんですっていう感じで迷ってるんですけど。
そうなんです
か。そういう自分が楽しいですね。
そうか、そうなんですね、はい、徳川さんすごいですね。だからもうね、はい、私ね最初はひょっとそうだったかもですけど、もう最後ちょっともう焦りがもうちょっと走ったりね、さすがの鈴木さんも、いやもうね時間がどうなんだろうみたいな、はい、もう絶対この方でいいはずなのに、あれみたいな風に
違うって、
は
い、
なったのはでもだいぶ何回かあって、はい、
いいですね、
最後はーはー言いながら
そうですか、
でもう駅がちょっと見えてきたので、でもそこからとややこう平然とした感じでこう
元からの予定です
けど、はい、まあまあ、間に合ったわよっていう風で、別に誰も見てないですけどね、チェックしてないですけどね、
見てないですけどね、はい、じゃあ古い町並みが残ってる場所なんですね、
はい、そうですね、はい、
建物とかどうでした、その両サイ
ズ、そうですね、あのこなんでしょう、街道沿いの街という、うんうん、あの印象ですね、まあ、いいですね、その白壁とかそういう風ではないんですけども、あの、まあ、笹山にイメージで言ったら笹山にあるような、 あ、はいはい、ああいったこう古民家がこういくつも連なっているところがありましたね、で道の雰囲気もこうあの綺麗に舗装されているというよりはちょっとこうくねくねとしながら進めるという風で、はい、
雨の日とか歩くとやっぱりさらに不安感が増すので、
不安感が、はい、
これがまたたまりませんね、
はい、そしてあの迷ってくださいね、ぜひ、はい、
そうですね、
はい、
へえ、岩船街道ね、
はい、はいはい、であのその後集合をしてあの、はい、まあ、喫茶店に行こうというふうになったんですが、うん、あのなんと私がお昼を食べた喫茶店になりました。
なるほど、
他 の、 そ、ね、その蜂蜜コーヒーのところに行きたかったなと思ったんです、思ったんですが、なんと蜂蜜コーヒーのお店は早くどうも、ね、はい、閉じる風 で、 私たちがもし行ったとしたらもうすぐ閉じるであろうということで、
そ
こは、
ね、ですね、
はい、残念、
残念、
はい、選ばれなかったんですよ。そこの辺も、ね、少し考えて、あの蜂蜜コーヒーは後で飲めるかなと思ったんですよね。また結局次回になりましたね。
ご縁がなかったと今回ね、
はいはい、で他の方は頑張ってやっぱり、ね、星のブランコに、ね、行ってちゃんと帰ってきた人が、ね、
そうなんです、つぼものが
すごいなと思って、はい、そうですね、あと古墳好きの方は古墳
方面に行った、ね、
はい、た人もいましたし、はい、あといろいろ他にも、ね、神社などもありましたので、うんうん、あのそういった方面に行かれた方もあって、うん、行きたかったなというふうに思ったんですけども、
見どころいっぱいですね、やっぱりね、
はい、そうですね、あとあのしっかり蜂蜜コーヒーを目指して行った人もね、
いらっしゃったんですね、
いるんですよ、
なんか感想をおっしゃってました、はい、蜂蜜コーヒ
ー、どうもね、この方は前にも行っていて、はい、もう一回飲みたいと思って今回は来たと、
そうなんですね、
すごいな、もうやっぱり全然そのあたりが心構えが
忘れられない
そうなんですよね、
コーヒーに蜂蜜が入ってるんですか、
でしょうね、はい、
イメージ
なんですけどね、自分で入れるのかもう入ってるのか、ちょっとそのあたりもね、もうちょっと聞きたかったんですけども、
ちょっとじゃあ甘めの、
はい、
お砂糖代わりに蜂蜜が入ってる
かもしれないですね、なんか変わらぬ味でよかったって言われた、いい
な、
ね、この人と、
ね、はい、じゃあ次行けたらいいですね、
はい、本当に行きたかったです、はい、
残念、
はい、余計そう思うような、はい、感想の場でしたね、
なるほど、はい、じゃあ鈴木さん入れて7名の方が、
はい、そうですね、今回は7名参加ということでした、はい、あ の、 のんびり回ってたつもりだったんですが、本当最後焦りましたね、
街道でね、
はい、
細いところで、はい、うん、ちょっと迷ってしまいましたという感じですね、はい、次回じゃあ行けたらもう蜂蜜コーヒーはまず抑えて、
はい、もう必ず、はい、
ですね、
もうできるだけも事前にチェックして、必ず休んでない日に行きたいと、
はい、で星野ブランコにもちょ
っと行きたいですね、はい、という感じですね、もう余裕、時間に余裕を持って、
そうですね、これ2つでいいかもしれませんね、
あ、そうですよ ね、 ね、 ね、はい、そうですね、はい、
まあ、3だからですとだいたい1時間
半ぐらいで、はい、
時間半、
まあまあそのぐらいかな、
ね、
はい、そうですね、今回どう、あのやっぱりこの建物に最初に行って、はい、そしてあの旗本神社とかそのあたりも見たかったので、うん、こういう予定になったんですけども、はいはい、もう今回はそれは見ましたので、はい、次回行くときにはもう星野ブランコと蜂蜜コーヒーと集中 で、
そうです、ね、
はい、まずそれをやってから何かするなら行くと、
いいですね、
はい、そんな風にしたいなと思います、
今回片野市の木佐市という場所にね、はいはい、皆さんぶらりされたという。天気はこの日はどうだったんですか？
この日はねとてもすがすがしい日でね、はい、本当に良かったですね。あの植物園の中でいろいろ写真を撮っておられる方、うん、あと特にあの、うん、ウェディング用の、ね、写真を撮っておられる方もありました。
そうなんですか、
はい、こうあの何なんでしょう、日本じゃないような風景のところもね、
あ
の
木
の、はい、あの上手にこう木が、あの植わってまして、ここはなんか外国なのかというよう な,
そんな、
はい、イメージの場所も、ね、あったんです。そこを上手にこう使って、うん、であの何枚か写真を撮っておられるところにちょうど遭遇しましたね、
はい、実は片野市だったという、ね、
そうなんですよ、
バリバリ大阪の片野市ですよ、はいはい、という写真ですけど、
多分、ね、言わないでこう写真をこう何かでね、あのた例えば結婚式とかで、うん、皆さん見せられたら、うん、あのこれ どこで前撮りされましたかってね、
たな、
ね、なるかなと思いますね。
じゃあいい雰囲気の、ね、はい、あるんですね。
そうですね、あのサボテンが、ね、いっぱいあるとエリアとか、ね、はい、そうなんですよ、本当ここはどこでしょうというようなところもありました ね、
いいね、
あのヒマラヤ杉がいっぱいのところとか、
あ結構立派な、じゃあ、は
い、そうなんです、そういったところでね、皆さん楽しんでらしたですね。
あ、じゃあ大阪公立大学附属植物園ですね、
はい、こちらもおすすめですので、うん、はい、ぜひ
お出かけいただきたいですね、はい、まあ、一日歩いてこう皆さんお話も聞いて一番印象に残っていることって鈴木さん何かありました？
他の方のですか？
もう含め自分も含めて。
あ、そうですね、やっぱり私は今回はこの、うん、まあ、予定通り歴史民族史をテニスに行けたのはまず、は
い、これが一番大きい、
はい、これは良かったなと、はい、これも行けなかったとなるともうちょっとどうしようって
ちょっと、はい、帰りの電車がもう拗ねた感じになってしま
い
ます
、ね、もう全てもうガーンと思いながらそしてなぜか蜂蜜コーヒーも飲めずというふうになったらもうどうしようかというふうになるんですけども、
ね、でも行けたので、
はい、それは、はい、クリアできたので良かったかなと。であの今回この三田からこの JR 学研都市線でも行けるというのが、はい、
う
ん、
そうですね、
実感できましたので、
便利ですね。
はい、片野ってなんか遠いイメージの、
うん、あります、
はい、あったんですけども、乗ってしまえばそのまま、こちらまで行けるんだと、はい、これは、ね、蜂蜜コーヒー近づいてきたなというふうに、ね、
そう
ですね、思いますね。
ちょっと時間はかかります
けど、はい、時間はかかるんですが、あ のんびり乗っていただければいい、乗り換えが、ね、ないなと思っていただければいいかなと思います。
皆さんもよかったら、ね、はい、お出かけいただきたいと思います、はいはい、ということで新年2026年最初のぶらり街歩きは、はい、大阪府片野市の木佐市をぶらりした様子をご紹介いただきました、はい、また来月は2月になりますけど ね、
そうですね、
はい、どんな予定になりそうですか次回は。
そうですね、まあ、また次回の街歩きも近々あるといえばあります、
は
い、はい、次回もなぜか、うん、なぜかたまたまなんですけども、はい、この学研都市線沿いということ で、
そうですか、
四条縄手市にあります、はい、駅名は私初めて知ったんですが忍が丘というところがありますので、ここをあの中心に回ろうかなと思っています。
あ、そうなんですね、はい、いつあるんですか？
これは1月17日土曜日になります。
そうなんですね、
はい、
そうです、はい、参加は申し込み必要なんですか？
特に必要ありませんので、
いつものスタイルで
と思ったら今日行けるかもと思ったら、
はいはい、集合場所はどちらに？
集合場所はですね、はい、JR の忍ヶ丘駅になります、はい、四条縄手の次になりますかね、はい、はい、学研都市線でもし三田でしたらずっと乗っていただいて、
そのまま
乗った
まま、
まだ乗るのかなと思いながら乗っていただいていくと四条縄手の次が忍ヶ丘になります、
はいはい、ここに何時ですか？
ここに14時です。
14時、はい、午後2時ですね、
はい、午後2時、
はい、はい、ボラリしたい方は、
旗はありませんけど、
あ、あ、ないんですね、
ないんです、ないんです、ないんです、ないんです、
なんとなく集まって
る、この人たちかもと思ったらあの近づいてみてください、は
い、
違ってたらまた次の、はい、また別の
塊に、
はい、塊に、はい、でも固まらないかもしれないです
。いや難しい
2人ぐらいだったらごめんなさいですよ、ね、
難しいですね、
そういったこともありましたので、ね、
なるほど、
はい、ありましたよ。
じゃあ、はい、ぜひちょっと興味ある方はチャレンジしていただきたいですね、はい、
思い切ってあの声をかけてください ね、
そうですね、はい、参加費とか必要なんですか？
全く必要ありません、はい、
まあ、実費、自分、
そうですね、ご自身の実費ですね、はい、何かお買い物されたり、あと、まあ、最後のあの
喫茶店集まって、
はい、喫茶店集まってお話という時には、はい、まあ、コーヒー代それぞれ払っていただくことはあるんですけども、はい、参加するための費用としては一切ありませんの で、
で
もう自由に
好きな
よ
う、
あ、チャンスです、
ね、
本当ですよ、
聞いてね、はい、行けますからね、
行けるかもと思われた方もぜひ、はい、
街歩きね、ぜひデビューしていただきたいですね、
はいはい、楽しめると思います、はい、
またその話もいずれ出ると思いますので、
はい
はい、また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
ブラリ街歩き、ブラリウォーカーの鈴木純子さん さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は西国霊場火災の提供でお送りしました。
有馬富士麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。